または、空腹時血糖値126下、有異常、または、食事後の血糖値が200下、高異常、糖尿病の薬糖尿病治療薬の決定版は、インシュリンである。特に1型糖尿病の場合、発病の早い時期からインシュリンが体内で作られなくなってしまうため、病状が急激に進行し、重症になりやすい。唯一の治療が、人工のインシュリンを注射で補う方法となる。2型糖尿病でも、病気が進行してインシュリンが枯渇してしまえば、同じ治療が必要だ。インシュリンはもともと体内で作られているホルモンであるため、これを薬として使うのは理にかなっている。ただし、国から飲んでも効かず、注射で補給するしかないという不便さがある毎日、自分で注射する。また作用が極めて強いため、血糖値が下がりすぎて命に関わる事態が起こることもある。そのため注射量を絶えず微妙に加減しなければならず、使い方が難しい。また体質によっては、人工のインシュリンが体内で異物とみなされ抗体ができてしまう。次第に効かなくなっていくという問題が生じることもある。幸いにも、2型糖尿病の場合、インシュリンを作る機能がまだ少し残っているという人が多い。そのため、使い方の難しい因子、ユリも避けて、それ以外の薬を使うのが一般的となっている。現在、次に挙げる3種類の糖尿病治療薬がインシュリン以外によく使われている。1-11-111、スルフォニル尿素薬膵臓からのインシュリンの分泌を促す。ビグアナイド糖分の消費を促進する。Aグルコシダーゼ阻害薬腸からの糖分の吸収を抑える。商品名、スルフォニル尿素薬、ラスチノン、ディアベン、アルトシン、ジメリン、アベマイド、デアメリン S、グルデアーゼ、ダオニール、オイグルコン、グリミクロン、アマリール、ビグアナイド、グリコラン、メルビン、メデット、ジベトスビー、アルファグルコシダーゼ阻害薬、グルコバイ、ベースン、新薬、フワスティツク、スターシス、アクトス、表8。日本で使われている代表的な糖尿病治療薬、カッコ内に効能を記したが、ここまでの説明から、それぞれがどのような働きをするのか、おおよそご理解いただけるものと思う。最初に挙げたスルフォニル尿素薬は、歴史的に最も古く、かつ現在でも糖尿病治療の主役となっている。他に新薬もいろいろあるが、まだ大規模調査のデータがなく、ここでは言及しないことにする。なお、日本で使われている糖尿病治療薬を表8にまとめた。最近の売れ筋は、アマリールスルフォニル尿素薬、メルビンビグアナイド、ベースン A グルコシダーゼ阻害薬、それにアクトス新薬、インシュリン抵抗性改善剤、などとなっている。薬の値段。2005年の医薬品生産金額ランキングによれば、糖尿病治療薬は第14位となっていて、それほど上位にはない。高血圧治療薬のおよそ5分の1である。ただし、糖尿病治療薬は、単価がそれほど高くなく、金額だけで比べても実態がわからない。2004年に厚生労働省が行った糖尿病実態調査無作為に選んだ20歳以上の男女5346人が対象。によれば、糖尿病が強く割れる人 HB アルクチが 6% 以上が 9% で、そのうち糖尿病の薬を飲んだことがあるという人が 34% いたという。単純計算すれば、国民100人のうち3人が糖尿病の薬を飲んでいるか、あるいは過去に飲んだ経験がある。ということになる。糖尿病の薬は、風邪薬のように具合が悪ければ2、3日飲んでみて。と気楽に使われるものではない。糖尿病の薬が一旦処方されると、病院に頻繁に通い月に1回以上。様々な検査を受けなければならなくなる。しかも、それが生涯にわたって続く。つまり糖尿病の治療には、薬の単価だけで推し量ることのできない膨大な人で、時間、それにお金がかかっているのである。その分、糖尿病治療薬については、医療の経済性という社会的側面もしっかり評価しておかなければならないことになる。なお、日本で使われている一般的な薬の値段が、次のウェブサイトに掲載されている。特に薬を服用中の人は一度、眺めておくと良いだろう。標柱、薬価という言葉で表示がなされているが、これは国が定めた専門医薬品の値段のことで、10倍すると病院や薬局で支払う金額になる保険証があれば一般にその3割を支払えば良いが、そこに調剤料など様々な料金が加算される。何もしない方がマシ。 糖尿病治療薬の評価にも、研究者たちの苦闘の歴史がある。一番目に挙げたスルフォニール尿素薬が最も古くから使われてきたことから、大規模調査もこの薬について行われたものが多い。最初の調査は1961年に始まり、1970年には結果が発表されている参考文献24。高血圧治療薬の大規模調査よりも、はるかに先駆的だったのである。この調査では、800人ほどが4つのグループに分けられ、同時進行で2つの検討がなされた。一つは、スルフォニール尿素薬とプラセボを比べたもので、調査の方法は高血圧治療薬の項で述べたものと同じであった。もう一つは、インシュリンの使用量の違いによる効果を調べたもので、全員一律の量にする方法固定量。と、血糖値を毎日数回ずつ測りながらインシュリンの量を加減するという方法可変量。の比較が行われた。8年後、心血管障害による死亡数が、次のようになっていた総死亡は調べられていない。スルフォニール尿素薬、26人。プラセボ、10人。固定量のインシュリン、2人。可変量のインシュリン、12人。スルフォニール尿素薬を飲んだ人たちの死亡数が圧倒的に多い、という驚きの結果だったのである。これでは何も治療しない方がマシということになる。このデータが発表されるや、よ、海中の専門家の間に衝撃が走ったのは言うまでもない。当時、アメリカ糖尿病学会もこの結果を認め、患者にはこの点をよく説明し、それでも希望する場合に限って使うこと、という勧告を出すほどだった。糖尿病治療の原則はあくまで食事療法であり、その上でどうしても血糖値が下がらない場合にだけ、この薬を使うよう求めたのである。一方、この調査に対しては専門家からの批判も噴出した。例えば、グループの分け法に偏りがあった。血糖値に合わせて薬を加減していない。固定量のスルフォニール尿素薬を使うのは非現実的。というものである。どの批判も一理あり、特に男女比の偏りについては、後日、万人の認めるところとなった。もう一つの批判、薬の使用量を固定するのは実際の診療と異なる。という指摘はどうなのだろう。病院では普通、検査データや症状を見ながら、薬の量を加減していくという治療が行われている。かつ、薬の使い方は医師によって異なり、また地域性医科大学による違い、などもある。しかし、大規模調査の場合、薬の使用量がパラパラでは、副作用などを公平にカウントすることができない。なぜなら、仮に一方のグループで副作用の件数が多かったとしても、主治医の処方に偏りがあったかもしれず、薬の評価を正しく言ったことにならないからだ。なお、この調査では、インシュリンの使用量を固定する方法と可変とする方法の比較も一緒に言っている。つまり、調査に当たった研究者たちは、この問題についても認識していて、インシュリン治療でその点を確認しようとしたことになる。結果的に、インシュリンの量によって死亡数に差が出ることはなかった。大規模調査を行う際、薬の量を一律にするか、あるいは検査値に合わせて臨機応変に加減するのかは、なかなか難しい問題である。後年行われた多くの高血圧治療薬の大規模調査では、臨機応変に薬の量を変え、また対象外の薬でも主治医の判断で使って良いことにする、という選択をしていたことになる。後ろ向きではわからない。しかし、1960年代は、研究方法がまだ確立されておらず、この調査も、統計学の大原則を満たしたものでは決してなかった。あえてここで紹介したのは、その後、現在に至るまで、数多くの調査が行われてきたにもかかわらず、未だこの結論を覆すデータが見つかっていないからなのである。この調査を行ったのは全米12大学の合同チームであったが、自ら UGDP 大学合同糖尿病調査団。という略称をつけ、その名前も世界中に知れ渡るところとなった。この調査が巻き起こした一連の騒動は、この名を取って UGDP 論争とも呼ばれている。例えばアメリカの専門書に、その後、スルフォニール尿素薬が有効であると結論をした論文がいくつか紹介されたが、それらの論文にはある共通した特徴があった。それは、すでに糖尿病と診断され、治療を受けていた患者を集め、データを分析しただけ、というものだったのだ。すでに起こってしまった出来事をいくら集めても、公平な比較ができないことは、プロローグでも述べた通りだ。公平でないばかりか、プラセボを使うなど、計画的な段取りもなされていないわけで、 統計学の大原則をすべて無視した方法なのである。このような方法は、後ろ向き調査とも呼ばれる。これに頼らざるを得ないのは、過去の事件や事故の原因を解明したいような場合である。例えば、アスベストが肺がんの原因かどうかを調べるには、人間で試してみるわけにいかないため、不幸にして、起こってしまった過去の事例をあっぱれって後ろ向きに調べるしかない。こんな質の悪いデータまで専門家によって引っ張り出されたことで、UGBP 論争が一層混迷の旅を深めていったのである。なお、後ろ向き調査に対し、最初に立てた計画に従って観察を進めていく方法を前向き調査とも言う。統計学の大原則に従って行われる調査は、すべて前向き調査ということになる。両刃の剣。それから四半世紀以上過ぎた1998年、今度はイギリスの調査チームが UGBP 論争に決着をつけるべく本格的な調査を行った結果を発表した参考文献25。この調査では、薬の量を固定せず、より現実的なスタイルで比較がなされた。つまり、食事療法を中心にして、血糖値は無理に下げない治療法。スルフォニル尿素薬やインシュリンを使い血糖値を厳格に下げる治療法を2つのグループに割り当てて追跡を行ったのである。前者を緩やか療法、後者を厳格療法とそれぞれ呼ぶことにして、調査の概要をまとめると以下のようになる。対象、2型糖尿病と判定された直後の人たち。緩やか療法2729人、厳格療法238人、平均年齢54歳、調査期間15年、統計処理多変量解析。データは最終的に糖尿病を原因とする重大な病気と総死亡の相対危険度としてそれぞれまとめられた。重大な病気とは、低血糖薬の効きすぎによる死亡、冠動脈疾患、脳卒中、腎不全、失明などのことである。厳格療法の方が優れていれば、値が1未満となるよう、相対危険度が計算された。結果は、重大な病気の発生、.88.79 から.99。いくつか紹介されたが、それらの論文にはある共通した特徴があった。それは、すでに糖尿病と診断され、治療を受けていた患者を集め、デーユーを分析しただけ、というものだったのだ。すでに起こってしまった出来事をいくら集めても、公平な比較ができないことは、プロローグでも述べた通りだ。公平でないばかりか、プラセボを使うなど、計画的な段取りもなされていないわけで、統計学の大原則をすべて無視した方法なのである。このような方法は、後ろ向き調査とも呼ばれる。これに頼らざるを得ないのは、過去の事件や事故の原因を解明したいような場合である。例えば、アスベスト入りが肺がんの原因かどうかを調べるには、人間で試してみるわけにいかないため、不幸にして、起こってしまった過去の事例をあっぱれって後ろ向きに調べるしかない。こんな質の悪いデータまで専門家によって引っ張り出されたことで、UGBP 論争が一層混迷の旅を深めていったのである。なお、後ろ向き調査に対し、最初に立てた計画に従って観察を進めていく方法を前向き調査とも言う。統計学の大原則に従って行われる調査は、すべて前向き調査ということになる。両刃の剣。それから四半世紀以上過ぎた1998年、今度はイギリスの調査チームが UGBP 論争に決着をつけるべく本格的な調査を行った結果を発表した参考文献25。この調査では、薬の量を固定せず、より現実的なスタイルで比較がなされた。つまり、食事療法を中心にして、血糖値は無理に下げない治療法。スルフォニル尿素薬やインシュリンを使い血糖値を厳格に下げる治療法を2つのグループに割り当てて、追跡を行ったのである。前者を緩やか療法、後者を厳格療法とそれぞれ呼ぶことにして、調査の概要をまとめると以下のようになる。対象、2型糖尿病と判定された直後の人たち。緩やか療法2729人、厳格療法238人、平均年齢54歳、調査期間15年、統計処理多変量解析。データは最終的に糖尿病を原因とする重大な病気と総死亡 の相対危険度として、それぞれまとめられた。重大な病気とは、低血糖薬の効きすぎ。による死亡、冠動脈疾患、脳卒中、腎不全、失明などのことである。幻覚療法の方が優れていれば、値が1未満となるよう、相対危険度が計算された。結果は、重大な病気の発生。.88.79 から.99。総死亡。.94.80 から超10。となった。前者は 95% 範囲が1未満にあり、薬を使って血糖値を厳格に下げると、重大な病気の発生が予防できることを示している。しかし、総死亡は、やはり減っていなかった 95% 範囲が1を挟んで広がっている。結局、スルフォニル尿素薬の有効性を示すデータは、現在に至るまで存在しない。この薬に寿命を伸ばすほどの効果がないことは、決定的になったと言ってよいだろう。その理事の一つが、最新の研究で分かった。この薬がインシュリン分泌を促すことは、昔から知られていたが、その働きが、特殊な信号を膵臓の細胞中に送り込むというメカニズムによることが明らかにされたのである。かつ、心臓にも全く同じ仕組みがあり、同じ信号が血管を収縮させていることも分かった。心臓の血管が収縮するということは、つまり冠動脈疾患の発生を意味する。スルフォニル尿素薬は、まさに両刃の剣だったのである。半数が死亡する副作用。スルフォニル尿素薬を糖尿病治療薬の主役とすれば、脇役の代表は昔から2番目に挙げた。ビグアナイドとされている。糖尿病の元凶とされるブドウ糖は、本来、大切なエネルギー源であることから、血液中で常に一定のレベルに保たれていなければならない。そのため、食べ物として腸から吸収される分に加えて、乳酸などを原料に肝臓でも刻々と作られている。ビグアナイドという薬には、この反応を止める作用もある。薬を服用していると結果的に乳酸が少しずつ溜まっていき、体内が酸性に傾きやすい。通常、それで何も問題は起きないが、稀に体内が極端な酸性になってしまい、意識障害、呼吸困難、痙攣などの重い症状が出ることがある。この状態に一旦陥ってしまうと、治療が大変難しくなり、半分くらいの人が死亡するとされている。この重い副作用のため、昔からビグアナイドは糖尿病治療の主役にはなり得ず、スルフォニル尿素薬が効かない場合にだけ使う薬、というコンセンサス、が出来上がった。ただし、ビグアナイドには、化学構造の異なるいくつかのタイプがあり、初期の頃の薬で、特に副作用が強かった。しかし、その薬はすでに発売中止となっていて、現在は新しいタイプのビグアナイドに変わっている。この新しい薬をスルフォニル尿素薬と比べてみた、という大規模調査がある参考文献26。調査を行ったのは、前述したイギリスチームで、方法や規模も参考文献25とほとんど同じであった。ただし対象となったのは、全員が肥満平均 BMI32 の人々である。結果は、新しいタイプのビグアナイドの方が圧倒的に優れていることを示すもので、糖尿病を原因とする重大な病気。も、総死亡。も、明らかに減少していた。この調査が肥満者だけを対象としたのには、それなりの理事があった。それまでスルフォニル尿素薬には、肥満を助長するという副作用があり、この点を問題視する専門家も多かった。ビグアナイドにはこの副作用がなく、太っている人でも安心して使えることがアールスポイントとなっていたのである。この調査結果を受けて、脇役だったはずの薬がにわかに脚光を浴びることになった。早速、ヨーロッパ諸国では、肥満者の糖尿病治療に使うべき薬の主役の座が、スルフォニル尿素薬からビグアナイドへと移った。一方、ビグアナイドは、単独で使うよりも、スルフォニル尿素薬が効かなくなった時に一緒に使うと良いのではないかという意見も、昔からあった。そのため、この調査では、両者を一緒に使うとどうなるかも並行して検討された。ところが、総死亡が 60% も増えてしまう。という悲惨な結果になってしまったのである。製薬メーカーの汚名返上。このようなヨーロッパ諸国の動きに対し、アメリカでは、その後もなお慎重論が大勢を占めていて、新しいタイプのビグアナイド製品が発売されても、あまり使われることがなかったのである。2005年になって、ビグアナイドの製品を販売している製薬メーカーが、ある大規模調査の結果を発表した参考文献27。論文の執筆者は、製薬メーカーの研究者である。 また、薬の許認可権を持つアメリカの政府機関食品薬品局、FDA の研究者も、論文に名前を連ねた。このような形で論文が発表されるのは、非常に珍しい。目的は、ビグアナイドにまつわる